ヨハネによる福音書第7章の45節から52節。さて、祭司長たちやファリサイ派の人々は、下役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。下役たちは、今まであの人のように話した人はいませんと答えた。するとファリサイ派の人々は言った。お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうか。だが立法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で以前イエスを尋ねたことのあるニコデモが言った。我々の立法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか。よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。教会もたくさん会議がありまして、最近は事務局に行っておりませんので、会議はないんですけども、いろいろな会議に出て、なんでだろうって思うことがですね、たくさんあるんですね。何のためにこの人たちは会議をしてんだろうかですね。で、そういう会議の時にですね、気づいたことをですね、ある時こう羅列したんですよね。で、なんて自分で書いたかっていうとですね、どのような会議でも大体同じ人が意見を言ってるんだなと。で、牧師と信徒の合同の会議では牧師ばかりが発言しているんだなとですね。で、最後には、もっと信徒の方々も意見を聞きましょうと牧師が提案しているとかですね。もう毎回同じなんですよね。自分たちがいっぱい喋っといて最後は信徒の意見を聞きましょうというんですね。で、あれしてこれしてとですね、要望が非常に多いですね。で、私はこれをしますという積極的な意見はただ一回も聞いたことがない。で、またですね、評論家のような分析の意見が非常に多い。そういうふうにですね、いつもですね、考えてですね、聞きながらメモしたんでしょうね。で、第三者的な意見が圧倒的に多くて、その中の一人であることを誰も気づかないとかですね。そういうふうなですね、こととかですね、長い時間に会議に費やされても結論はないとかですね。で、一番多かったのはですね、私は聞いてないとか、私は初めて聞いたという発言が多いですね。で、継続性に欠けるとかですね、結局最後は執行部に任せられるとかですね、文句は多く出るが、それからどうするかがないとか、一言も発言がない人が多いとかですね、同じ意見をですね、何回も何回も繰り返していると。多分会議っていうのはですね、ある目的がないとそんな風になってしまうんでしょうね。なんかみんなでですね、この一つのために何かやろうとか、そのためにこう何か一つ共通の認識がなければ会議っていうのはいくらあっても同じなんだなというふうに思います。会議が 無意味っていうわけではありませんけども、ただですね、人の意見を聞くっていうのは難しいなと思っていました。イエス様のに敵対するファリサイ派の人々もよく議論をしています。よく会議をしています。しかし結局結論は出ないんですね。で、イエス様を逮捕するように人役たちを使いに出したけども、しかしその人役たちもですね、群衆がイエス様の技と教えに感動している姿を見て帰ってきてしまう。で、また議論をしているんですね。なぜ連れてこなかったのかですね。で、イエス様を信じる者が多数出てきたのでですね、きっとこの人は本当はメシアではなかろうか、そういうふうに考えて何回も何回も議論した。しかし結論が出ないっていうのは、初めからイエス様のことを認めてないっていうことなのでしょう。今日の最後の言葉は、救い主はガリラヤから出るだろうか。ガリラヤから出ないって書いてあるじゃないか。それがあるので、イエス様のことを信じられなかったんだというふうに思います。ですから、最初からですね、囚われるものがあれば、会議なんかしない方がいいんだろうなと思っているのです。で、ある会議の本を読んでみたらですね、会議の目的っていうのは何かっていうと、創造的な結論を導く、これだけなんだですね。で、創造的な結論を導くために会議はあるんであって、自分の好きな意見を言うことはないんだって、で、その創造的な意見を導くことで一番悪いのは何かっていうと、会議がせっかくですね、積み上げてきたものを一遍でひっくり返してしまうやつが必ずいるという、これを抑えなきゃいけないという、それがですね、書かれてあって非常に笑ったんですよね。 でよくですね、教会の会議もですね、3時間ぐらい議論を尽くすんですよね。そしてやっとなんかまとまりが見えて、じゃあこれでいこうとするときに、必ずある人が手を挙げて何て言うかっていうと、そもそも議論の前提について質問があるんですが、果たしてこれをしなきゃいけないんでしょうかって、これでもう会議は一発でダメになっていくんですね。そもそもこれは必要なんでしょうかっていうんですね。必要だからやってるんですね。3時間も議論したのに、結局また元に振り出し戻って、これは必要なんでしょうかと言って、全てがないがらしろになってしまって、また次同じ3時間の会議をしているという、まあ、そのことをですね、こう考えさせられるので、なので今日ですね、律法学者やファリサイの人々がやったことも同じことなんですよね。イエス様の技がある、そしてイエス様が素晴らしいことを言われているにもかかわらず、ガリラヤから預言者は出るのかという、たった一つにまた戻って、全てをひっくり返していくので、真実がわからないという、まあそういうことだというふうに思います。まあ、イエス様の行われた技とか教えとは一体何だろうか、そこを見つめれば新しく創造できるにもかかわらず、それを見つめられないというのが人間の罪かもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。毎日私たちはイエス様の御言葉をいただき、御言葉に従って生きています。どうか古い自分に戻ることなく、新しく与えられた御言葉に従って、新しい人生を生きていくことができるように導いてください。主の御言葉に従って、神と隣人を愛する生き方ができますように。今日も大江教会、宇都教会にその信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても守り、支え、導いてください。病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には、御言葉を持ってあなたが癒しを与えてください。今日も私たちが働くために必要な霊の糧を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。